さあ、それでは藤沢の地名を訪ねてシリーズ、今日もお楽しみいただきましょう。今日も藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにご案内していただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
鈴木さん、前回市内でも広い地域にあたる御所見地区のご紹介をしていただいたんですが、はい、今日もその引き続きということで、まだ地名ご紹介されていないところがありますので。
はい、御所見地区広いので、本日は北側の方の半分の地域ですよね、用田と葛原、勝負沢について紹介したいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。それでは最初には、では用田行きましょうか。
はい、用田の地名はですね、昔寒川町に鎮座する相模の国一宮寒川神社の御用殿があったことに由来すると言われています。この用田の中心には用田の辻、ここは中原街道と大山厚木道が交差し、江戸時代には神馬の継ぎ立て場として栄えておりました。特に付近は大山詣での人々で賑わって、明治の初め頃には10軒程度の旅籠や茶屋が並んでいました。まあ今でもそういった当時の面影を残す、屋号を残すお家が何軒か見られます。旅籠は辻の北側と西側に多く、南側や東側には少なかったとも言われてますけど、当時江戸方面から来た大山詣の人々で非常に賑わっておりました。
この今お話に出ました用田の辻って交差点で、やっぱり今でも皆さんにとっては州となっている道路になっておりますもんね。
いや、現在ですね、富士山の北部の方の、はい、幹線道路になっておりまして、非常に交通量の多い道路がございま す、
はい、ちょっとこう今とあまり変わらないような感じで、やっと地名が出てきたかなといったところをね、感じておりますけれども、はい、さあ、そして他にはどんなものが、
この用田の辻のところに交差している大山道と中原街道ですよね。特に中原街道は江戸虎ノ門と東海道の平塚大磯を結ぶ官道でありました。平塚の中原に家康がですね、中原御殿というのを建てて、ここの御殿と江戸と往復する王冠として利用されていました。また大山道については、現在でもこの富士山の地名の会では大山道を歩くということで、ここの地点をちょうどね、通過したことがございます。まあそういったことで、この中原街道大山道っていうのは、この用田の中心となる重要な幹線道路となっております。
はい、
今紹介しました大山道ですけど、富士山市内には2本通っております。この用田の辻を通る、いわゆる戸塚の柏王から用田の辻、戸田の私を通っていく柏王通り大山道と、辻堂の四ツ谷から一宮田村の私、伊勢原から大山へ行く田村通り大山道が有名でございます。現在でも地名の会とか、他のいろいろ団体がこの大山を目指して、この日本の道を利用してウォークしている方がたくさん見受けられます。
はい、ありがとうございます。使われている重要なね、はい、道ということでご紹介していただきました。お話を聞きながらこう描けたので、ちょっと楽しく聞かせていただいたんですけれども、はい、本当に御所見地区というのは広い地域になりまして、先週に引き続いて今ですね、はい、御所見地区をご紹介していただいております。
はい、
さあ、それでは御所見地区、次続いては、
はい、はい、2番目がない葛原ですよね。はい、昔からの、まあ、言い伝えによればですね、はい、桓武天皇の第三皇子の勝原原親王がこの地におられて、住まいをここの辺りに設けられて、葛原村というふうに言われたとも言われてます。またこういった親王が鎮守として 崇めていたので、葛原という村名ができたという説もあるし、
はい、
あるいは葛が生い茂ってたという説もございます。まあ地形的には野島があったり山があったりということで、なかなか静かな鎮守のある地域でありまして、そういったことで葛原という地名にまあふさわしいような地形が見受けられます。
いろんな説がある中で、
はい、
一個一個ちょっと全くこう印象が変わるような説ばかりですね、葛原は。
はい、この地域がですね、はい、小高い丘のいわゆる高座丘陵の高台の一部でありまして、地域にはですね、そういったこの間に一色川が南東方向へ流れております。まあこういったところにもこの川沿いには珍しい小ザメなんかもございます。例えば塩井淵とかね、滝跡とかこういったね小さな集落が見受けられます。まあところどころに雑木林が今でもたくさん点在していますけど、ここの一部分にも大山道が通っていた石塔なんかも見受けられます。はい、
こういうふうに解説していただいた地域にやっぱり足を運びたくなり、どんな感じだったかななんてね思い浮かべながら、皆さんにもね、
はいはい、ぜひ足を運んで、ウォークしていただければと思います。
本当ですね、
はい、
さあ今ですね葛原についてお話を伺いました。はい、それでは五所見地区ラストは
3番目は勝負沢ですよね。はい、この地域の東北部にですね、沢辺に水草勝負島が生えてて、この土地を開拓したので勝負沢と名付けられたとも言われてます。
はい、
まあ勝負という言葉ですけど、いわゆる清い水清水の細い流れを成していたので勝負沢というふうな名称をつけられたとも言われております。
はい、
いわゆる水草の勝負じゃなくて、はい、いわゆる勝負清水ですよ、清い水が流れてたっていう、まあこういった説もございます。まあこういったところにまたそれぞれの小技がつけられています。大神とか、あるいは宮の前、中桜、まあこういった小技名がつけられていますけど、それぞれ地域の地形に合ったような感じの小技名じゃないかっていうような随所に見受けられます。
何回目かの放送の時にも小技ってそういう意味があるよというふうにお話をしていただきましたね。地名の特徴を捉えているということでね、
はい、
でも勝負沢はですね、やっぱり植物の勝負だってほしかったかなっていうのがちょっと個人的には思ったんですけど、違うんですね。
まあ、いわゆる水草のそういったねかもしれないし、まだ清水の流れてるね、沢筋かもしれませんけど、まあ両方は当てはまるかもしれませんけど ね、そういったね、いろいろ背景には深い意味があるんじゃないかなと、現地を歩いてみて、肌で感じ取っていただくと楽しいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
五所見地区はまだまだ自然がいっぱいあって、散策するにもやっぱりいいところだと思いますからね、
はい、
ぜひですね、
また五所見市民センターへ行きますと、
はい、
五所見地区のこの案内のパンフレット等がありますから、
はい、
ぜひそういうのを利用しまして散策していただければ、ますます地名について興味が深まっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、本当ですね。一つの地名に対していくつか説があるということなので、皆さんはどっちを取るかな、どっちを感じられるかなといったところでね、はい、そういった魅力も楽しんでいただきたいと思います、
はい、
今月は藤沢の地名を訪ねてということで、4回目の今日も先週に引き続きまして五所見地区についてお話を伺いました。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにご案内をしていただきました。今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。